上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、上地先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、実はですね、先週まあ驚くような中国の現状について、まあ、お話がありました。まあ、トインビーの国が崩壊する時の3つの要件、まあ、1つは、まあ、経済で、まあ、もう1つは、内部分裂で、3番目が、まあ、人心の離脱という、まあ、その3つの要件に今の中国が当てはまっている、いや当てはまりつつあるんじゃないかということでしたよね。
そうですね。
ということはもう先が見えてるって言い方おかしいんですけど、いや実は私の周りでもすごいこう皆さんみんな反響ありましてね、なんか本当なのかと。で、上地先生はそんななんか特別な情報ルートを持ってるのか、まあいろんな反響がありました。まあもちろんなんか危ないとは言ってもね、その建築途上のマンション2000万戸であるとか、習近平がバイデンに借款をね依頼したとか、まあなんかこう普段あんまりメディアでは目にしてないニュースばかりだったので、ということでそれちょっと、まあ、先週のね私も驚いたままなんか終わってしまったんで、そのあたりもう一度おさらいじゃないですけども、うん、そのやっぱりリアル感ですね、リアリティ、
うん、
もうちょっとこう伺えるといいなと思ってんですけども、うん、
まあ、日本のメディアがあまり報じていないので、
はいはい、
報じていないと、それはなんか、うん、まあ、いつばじゃないかみたいにね、はい、思う方がいらっしゃるかもしれないんだけれども、うん、ただ、先週お話しさせていただいたのは、はい、今現実に、うん、まあ、起きていることということで、はい、決してその、うん、憶測でものを言ってる人の話を言ったということではなくて、
いいですね、はい、
一応それなりに裏付けを取った、はい、現地のお話、うん、
はい、
まあ、それを、まあ、させていただいたということで、
はい、
まあ、現状はもう中国の経済、
うん、
政治も含めて、うん、もうほとんど成り立ち行かないような状況になってきているんだけれども、うん、まあ、普通の国であればもうそれが顕在化して、うん、バブル崩壊であり政府の、まあ、うん、破綻崩壊っていうことになってると思うんだけども、はい、まあ、あの国は特色な、
うん、
特徴があって、
はい、
そういうのを全部、うん、ねじ伏せる共産党一党支配なので、うん、法律よりも共産党の、うん、統率の方が優位な立場にあるわけで、何でもできちゃうっていうところがあるのがあって、うん、顕在化しないだけだから、先週お話したことというのはもう現実なので、うん、これをどこまで抑えられるかどうかという、うん、まあ、問題じゃないかというふうに思います。
うん、そうなんですね。まあ、要は先生が上地先生がお話したことはあれは全部事実なんだけど、それがこう、まあ、日本の特にメディアに乗って出てきているわけじゃないから我々は見えてないんだけども、実際中国ではそういうことはもう現実に進行してて、進行中であって、うん、そういうものが抑えきれなくなったときに、まあ、逆に言えば一挙に爆発的に顕在化するってことですね。
うん、
ちょぼちょぼじゃなくて。
と思いますね。それが今年か来年か分かりませんけども、うん、まあ、結構そのマグマがもう結構地表近くに来てるんじゃないかなっていう、うん、まあ、これは勘ですけどね。
まあ、
そんな感じしますね。
日本の地震に似てますね。いろんなところに歪みがあって、そこにこう下からのこう液体で流体がこう来て、まあ、それがたまりたまってこう地震につながるみたいな、
まあ、やっぱりその嘘であったり、うん、無理っていうのは短期的には抑えつけることができるかもしれないけども、うん、はい、うん、まあ、これを未来永劫ね、うん、その騙し続けるとか、うん、無理が続くということはないと思うんですよね。
うん
うん
うん、ということはそういうことを我々はね、まあ、少なくともこのラジオを聞いてる皆さんはですね、そのことを念頭に置きながら中国の動きなり、うん、中国の経済なり中国を絡めた金融を見てた方がいいってことですよね。
そう思いますね。まあ、今ね中国でいろんな事象出てますけど、 まあお話しさせていただいたことと照らし合わせるとほとんど矛盾がないというか納得できるようなこうストーリーになってると思いますけどね。
そうですね、確かにその寝そべり族なんかもそういう事態があるから、つまり、うん、何もしたくないから寝そべってるんじゃなくて、うん、そういう 50% 近い失業率、うん、で非常に上場金を含めた優良な IT 関連とか塾関連が潰されてった、
うん
う
ん、
そういった過程の中で優秀な若者たちの職が失われてったっていう側面もあるってことですよね。
そうですよね。
そうやって見ないと寝そべり族も単に怠けてるっていうことではないわけですよね、うん、
まあ彼らからしたら、まあ、大学、まあ、日本よりも受験競争厳しいですからね、うん、で本当北京大学とか清華大学なんか優秀じゃないといけないと思うんですけども、うんうん、まあ、それでせっかく勉強して卒業してね、はい、政府が産業成長産業をどんどん奪っていくわけですから、うん、はい、ある意味ねやってらんねえよっていう感じ、
うんうん、
うん、それがこう寝そべり族につながってんじゃないかなっていう気がしますよね。
まあ、ちょっと皆さんね、今年は中国の動きかなり、ウォッチしてですね、ちょっとこう真剣に注意深く見ていっていただきたいなと思うんですが、まあそういったねちょっと世界を見ていくっていうところはまあ重要だと思い、この番組でも取り上げていこうと思ってたんですが、もう一つねちょっと私も気になった、まあ、ニュースというか出来事で、まあ、南米のアルゼンチン、
アルゼンチン、アルゼンチンね、あれは面白いですね。面白いって言っちゃいけない。
いやいや、もうこれはね、もう上地先生に聞かなきゃダメだと思うんですよ。つまりアルゼンチンが自国通貨をやめてアメリカドル、米ドルにしちゃおうと、そんなのありなのと思ったんですが、どういうことなんですかね。
去年の暮れに決まった新しい、はい、大統領ですよね、名前なんつったっけ、名前が出てこないな、
名前すいません、私もちょっと前が失礼しました、
ね、名前が出てこないんで、
ちょっと今すぐ調べます
ので、はい、気持ち悪いな、ミレーか、ミレー、
あれですよね、右派の、
うん、
バビエル・ミレイさん、
ね、ミレーですよね、
バビエル・ミレイさん、
はい、中南米のトランプとかね、
はい、ま
あ、言われてますけどね、
そうですね、政策的にはかなり右寄りなんだけども、ただその経済に関してね、
うん、
米ドルにするっていうのはなんか非常に、
彼は実はねもともと経済学者で割と有名な、
ええ、
研究していた、
ええ、
その時はまともな学者だったんですよ
その時は
彼のその経済学の考え方というのは、はい、いわゆる自由主義で、
うん、
政府は介入しない方が好ましい、うん、市場原理に委ねるべきだ、
うん、
だからまあ簡単に言うと小さな政府、
うん、
あ、そうですね、大きな政府に対して小さな政府を主張する、
うん、
だから彼はその選挙演説の時にも、うん、18かなある、うん、なんとか省なんとか省、
うん、
省庁を、ね、例えばスポーツ省、はい、こんなのいらねえとか、
うん、
観光省いろんなのいらないとか、うん、そういうことでもう今半分ぐらいにしちゃったんじゃないですか。
あ、なるほ
ど。でさらには中央銀行もいらないと、
うんうん
うんうん、でそれで今佐久間さんがおっしゃったように、はい、とにかくこのアルゼンチンペソという通貨が、うんうん、まあインフレそれから通貨安で、
うん、
今どうだろう、アルゼンチン国民の4割ぐらいが貧困層って言われていて、
そんなに、
はい、ものすごいやっぱり不満、特に経済問題での不満がものすごい強いわけですよね、はい、うん、だからそういうこんな省いらねえ潰せとかやる彼に対して、うん、まあ拍手喝采じゃないけど、
はいはい、
ちょっとポピュリズム的な感じがしますよね。でおっしゃったその、通貨を、ペソをやめて、
うん、
ドルにする基軸通貨、はい、アメリカドルを自分たちの国の、ね、うん、通貨に変えちゃったわけだけど、
はい、だからそうするとまあ変な話、
はい、
日本でいうところの日銀とか、
はい、
いらない、つまり自分のところで自国では通貨発行しないってことですよね、
そうですね、だから日銀潰して円をやめて、日本も ドルにしようということでしょうね、
うん、
でこれはまず現実的に僕は難しいと思いますけどね、
うん、
というのは、ドル建てにするということは、
はい、
ペソをドルにするということは、はい、ペソをドルに交換しなきゃいけない、
うんうん、
で今 アルゼンチンはじゃあそんなに外貨準備含めてドルを持ってるかというと持ってるわけないんで、まずできないんですよね。だからアルゼンチン通貨ペソであれば、一応アルゼンチンの意思でいくらでも発行できる。で逆にこれ今までやってきたわけですよ。だいたい毎年 GDP の 20% 分 の、 あの通貨を発行してきたわけだから、あんなインフレになっちゃって、今あのインフレ率が 140% を超えたって言ってましたから、1年間で物価が 2.4 倍です。あ、ちなみにアルゼンチンに銀行を預けると銀行預金金利どれぐらいつくと思います？1年間で
1年間で、はい、どうなんですか、まあ、日本がすごい時って 8% でしたよね、
はいはい、130% 、はい、金利 130%
要するに
今からアルゼンチンの、あの行って銀行預金作りませんか？
本当そうなんですか？
1年間で 2.3 倍になります。ほう、その代わりインフレが 2.4 倍なんで、あと通貨はこの1年で8分の1になってます、タイドルで言うと。だから結局金利がそんだけついても通貨の価値が半分以下、8分の1です。だからまあ外人の人がアルゼンチンで銀行預金しても損しますけどね。だから今もうそういう状況で、アルゼンチンってね、やっぱりインフレが昔からすごくて、どうだろう、一時期 1000% 超えたことがあると思います。
お
お、だちょっと極端な話言うと、コーヒー飲みに行って、お店に入った時500円で、お店出ようと思ったら600円になってるからね、
もう時間でインフレ
が時間でインフレになってくる本当にね、そんな時代があったんですよね、でまあアルゼンチンってけど実は昔、経済大国だったのご存知ですか？
いやちょっとね、それはね、放送前に先生と話して、そうなんですかってことで、まあ、ちょっと僕は全然それは、はい、落ちてましたね。
意外とね、知られてないというか忘れられてるんですけど、まあ、1900年の時、GDP 世界で4位です。
すごいですね、
はい、サイモン・クズネッツという、まあ、一応ノーベル賞を取った経済学者がいて、彼がこんな面白いこと言ってるんですよ、世界には4種類の国がある。
お、
先進国、発展途上国、そして日本とアルゼンチンだっつってんですよ、
お、日本とアルゼンチンは別なわけだ、
で先進国と、まあ、発展途上国はいいですね、で日本はどういう意味かっていうと、これは最近の日本のことを言ってるんじゃなくて、戦後の高度経済成長した、あの輝かしい、ある意味発展途上国から急激に先進国になった日本という意味です、でもう一つはアルゼンチンなんです、先進国4位から発展途上国に奈落の底に落ちてったということなんです。
確かにね、
でこの4種類っていうことなんですね。でね、分かりやすい一つの例はね、アニメで母を訪ねて三千里っていう漫画あったとして、
ありました、あのマルコ少年、
マルコ少年、そうそうそう、あれはねイタリアがモデルなんですけども、
確かに、
あのお母さんイタリア人ですよね、まあ、マルコ少年イタリア人ですけども、お母さんがいなくなっちゃう、でどうしたかというと、実はアルゼンチンに出稼ぎに行くんです、
イタリアからアルゼンチンに出稼ぎに行ってたんですか？
それぐらいアルゼンチンというのが経済的に豊かな国だったっていうことなんですね。
全然想像しなかったですね、
でなんでそうなっちゃったかっていうところが、実はね、日本が学ぶべき点があるんじゃないかと僕は思ってるんです。おうおうおう、アルゼンチンに学ぶところがあるということなんです、でなんで、まずアルゼンチンがなんでそんなに経済的に豊かだったかというと、実は農業国なんです、まあ、小麦、大豆、トウモロコシ、まあ、それからまあ牛肉、まあ、広大な農地があって、で世界最大の農業国として、まあ、1800年代は、輸出を含めてですね、世界 の、 あの豊かな国だった、ところが第一次世界大戦ぐらいから、世界が工業化していくわけですよ、ところがアルゼンチンはもう豊かです、で農業産業が既得権益、これを持って、 国が今更、
うん、
今更って言い方おかしいかな、今から工業国に切り替えていくと彼らの利権が失われるわけで、反対したんですね、
うんうんうん、
工業化に。
そんな時代があったんですか、
はい、で一時はね、いろんな国々が工業化する過程で、
うん、
逆に農業がウエイトが減っていきますので、
うん、
さらにアルゼンチンから輸入して農産物を、アルゼンチンはものすごい時期良かったんですね、うん、またそれがね、
はい、
ところがやっぱり世界的に経済の主力が第二次産業、
うんうん、
まあ、工業ということになってくると、はい、やはりねそれとともにアルゼンチン経済がこうね衰退していくっていう感じです。
そんな急激だったわけですね、うん、でもそのおっしゃって1900年に GDP 世界第4位、その面影すらない
ですね。そうですね。でそのまあ紀藤健益というところで話すと、うん、
はい、
まあ、産業化の転換が構造転換うまく図れなかったとともに、国民は豊かでしたから、結構みんなねその政府に対するいろんな要求、年金引き上げろとか、それから電気ガス水道の料金を安くしろとか、学校病院の無償化、ちょっとね社会主義的な政策を取り出したんです。
あ、なるほどね、うん、
だからどちらかというと大きな政府です、
うんうんうん、
政府が何でも
面倒見ようと
面倒見ちゃうっていう、うん、そういう大きな政府の政策をずっと取ってきて、うん、国民のそういう要求に応えていくっていうところですよね、
うん
うん、だから産業は工業化がうまくできなかった、
うん、
でなおかつそのお金を政府からに出させるような政策を国民は求めて、
うん、
でそれを政府は受け入れていく、
うん、
っていうことでどんどんどんどん自利品になっていったっていうことなんですね、うん、でその過程であのイギリスと戦争しちゃったりね、
はい、うんうん、
まあ、そういう国民の不満をちょっと戦争というところに受け付けたり、うん、まあ、そんなこともね財政赤字どんどん作って、で国債をどんどん発行して、で国内だけでは賄いきれないので、外国通貨建てでお金を集めて、でそうすると、財政赤字がどんどん肥大化すると、さらにお金集めるためには金利を上げないとお金入れてくれませんので、でどんどん金利が上がり、インフレになり、まあそんなことでね、どうでしょう、2000年から今までの20何年間で、アルゼンチン国債というのはね、9回デフォルトしてるんですよ
そんなに、
はい、まあ、デフォルトというのは元本が払えなくなると同時に利息も払えなくなる、遅れる、まあこれも含めてデフォルトですけど、9回やってるんです。
9回やってるんですか。
1回だったらまだしもね、またかえって感じですよ、これ。だからアルゼンチン国債を買ってる方からしたらね、お前またやんのかって感じ。
だってね、そんなアルゼンチン国債、もう信用ないわけでしょ。
そう、昔はアルゼンチンというとそのなりに外国人からの投資先として、一つの主要な位置づけだったんですけど、今はもうアルゼンチンに、信頼感も全くないですよね、だからアルゼンチンはこの20年間で9回デフォルトしてるんで、南米の田代正史って言われてるんですよお前またかよみたいな感じです、はい、いや聞いてる方は田代正史って分かるかな
ちょっと面白すぎるけど、そんななんですね。
そうなんですよね。だからもう今全く外国から信用がないので、もう資金調達できないですよね。
できないですね、
えー
えー、でもそんな中でね、先ほど言ったように自国通貨をやめて米国ドルしても、さっき言ったようにね、そのアルゼンチンペソ持ってて、
はい、
ドルに変えてってできないですもんね、それね。
今実際にこれだけインフレになっているので、国民は今どんな感じで生活してるのかというと、物価が1年で 2.5 倍ぐらいになってますから、長期的なお金はドルに変えたいと思って、闇でドルに変えてるんですよ、で買わなきゃいけないものはどんどん値上がりしていくので、結構やっぱりペソで、やっぱスーパーマーケットとか行くとやっぱペソらしいです、 ということでね、まあやっぱり基本的にやっぱり長期的にはドルで持ちたいっていうね、
うん、
まあそういう気持ちはあって一部国民はかなりドルに行ってますが、
うん、
やっぱりけど現実の生活はまあアルゼンチンペソでやってるっていう感じいいですかね、うん
うん、いやそのね通貨ってまあ今回もそういうふうにと思ったんですが、例えばまあヨーロッパユーロね、まあユーロにの経済圏に入ったとか全部自国通貨やめて、まあ、まあ、まああれも大きな国家といえばユーロでありますけども、うん、そういうふうにその自国通貨、まあ、もうちょっと話を整理しましょう。例えば今ドルっていうのは基軸通貨って言われてるじゃないですか、うん、まあアメリカの GDP っていうのが全世界の GDP の2割ぐらい占めるから、まあそういう信頼感があるんでね、基軸通貨っていう風になるんですけども、やっぱりそれはずっとそのままでいくんですか？
まあね、ちょっとその辺は何とも言えないんですけれども、うん、まあ今のところじゃあドルに変わるものがあるかっていうと、うん、ないじゃないですか、
うん、
ユーロ、うん、どうかな、円はもう違うかな、
うん、
で人民元という話がつい数年前までは
あったけど、数年前ありましたね、確かに、
まあ、これもなくなりましたよね、はっきり言ってね、うん、だからそうすると金、
うん、
あ、そうね、まあ、そうするとまあ昔の金本位制になっちゃうっていうことですよね、
うんうんうん、
だからちょっとその辺の予測はまあ難しいところなんですけども、うん、まあ、アルゼンチンの場合は、うん、まあ、ちょっとそのミレーさんが、うん、まあ、ああいう、まあ、とアルゼンチンのトランプって言われて、うん、まあ、本当に変わった方なので、うん、まあ、多分現実性は僕はないかなっていうふうに思いますね、うん、だってね、
うん、
一応なんていうかな、意思決定というところで見ると、
はい、
大統領で全て決められませんからね、
うんうんうん、
まあ、議会
があって、議会、そうですね、確かに、
で憲法改正は向こうも議会の3分の2だと思うんですけど、うん、でねじれなんですよね、
うん、
ミレーさんの、うん、政党もどうだろう、過半数もないわけです。
あ、そうですね、確かにそういうふうに、はい、だからにありました、ね、
ほとんど決められないと思いますよ、うんうん、だから国民のいろんな不満があって彼当選しちゃったんだけども、うん、彼が言っていたことがじゃあ実際に実現できるかというとね、
うん、
難しいし、だってこんなこと言ってたんですよ、
うん、
麻薬の合法化、
うん、
麻薬を合法化するって言ってるんですよ、はい、
その真意は何なんですか、それは。
まあどうですかね、まあ、南米というと麻薬が取れたりするので、うん、はい、まあ、外貨獲得ですかね。
要するにアンダーグラウンドでそういう違法なものが流れるくらいだったら表に出しちゃって、うん、それを正式に取り扱おうっていう、うん、ことなん
でしょうね。あとね、銃規制の撤廃、麻薬合法化して銃規制撤廃したらもう絶対行きたくないですよね、そんな国で。
ギャング国家になっちゃうよな、
うん、
なるほど、まあ、ある種だからレッセフェールって自由放任主義なんですね、
うん、そうですね、うん、おっしゃる通りです、うん、
うん、まあそれで言うとねまあ日本はいろんな、まあ、まあ昔ねよくそのあった、まあ、よかったジョークで、まあ例えば世界で一番社会主義が成功した国はどこだっつったら、うん、いや旧ソビエト連邦でもなければ中国でもなくて日本だみたいにね、うん、で日本という、まあ、考えてもいろいろ規制がすごく多いですよね、うんうん、まあ、で先ほど先生もちょっとねこうアルゼンチンの凋落から日本も学ばなきゃいけないっていうようなことをおっしゃってたんですけど、うん、まあ、僕もそのシーンをちょっといろいろ考えて、あ、なるほどなとちょっと思ったのは、日本はその自由放任主義からほど遠くて、しかし一応自由主義の国なんだけど、うん、で意外といろんなことを国に決めてほしいとか、うん、規制してほしいってすぐ出ますよね。
そうですね、うん、まあ、さっき の、 サイモン・クズネッツの先生の、
はい、
まあ、言葉ではないんですけども、日本はもう世界で最も成功した、
うん、
経済成長を遂げた、うん、もう奇跡的な国、
うんうん、
ですよね。でこれはやっぱりその高度経済成長 の、 そのいわゆる官民一体となって、うん、経済産業省、まあ、当時、うん、通産省ですね、はい、まあ、通産省と産業界と金融界が一体になって、うん、もう うん、一つの社会主義のように、
うん
うん、あの計画経済のようにこう経済成長させて、うん、これが見事にはまったわけですよね。
まあ、そうそうそう、うん、もう本当にもう絵に描いたように、もう本当に成功したって感じだった
でしょうね。国と金融機関と民間企業が一体化したわけですから、
うんうん、それは社会主義っぽ、ぽいですよね。
そうですよね。
あ、
でこれが大成功して、うん、まあ、ジャパンアズナンバーワンになったんだけれども、うん、やっぱりそれが変わって、うん、今 IT 企業を含めて産業構造が変わって、うん、うん、日本がその既得権益、そこで得た既得権益がいまだに力を持っていて、
うん、
新しい産業が出てこようとすると、
うん、
叩く、
うん、
でこれが今の日本の凋落につながりかねない、
うん、
今後もね、だからそのアルゼンチンのその既得権益を守ろうとしていた人たちの姿と、
うん、
日本のこれまでの成功を支えてきた人たちが今自分たちの牙城を守ろうとしている、
うん、
でこれがね、やっぱり日本人がアルゼンチンから学ぶところがあるんじゃないかな、うん、っていうふうに僕は感じるんですね。
まあ、先週はね、まあ、ちょっと冒頭でもつながってましたけども、そういう、まあ、社会主義国家である中国が非常に危ない局面に、まあ、来てるという話でしたよね、うん、で逆にこう日本がもう世界で名だたる、まあ、成長を遂げてで安定してきたと思ったら、ここでなんか他国の成長から置き去りにされた、うん、でもそれが日本が非常にそういう、まあ、いろんな意味での護送船団方式で言ってた成功の夢に未だにそれが捨てきれない感じで、うん、まあ、こういろんな規制がね逆にあって、まあ、ある種社会主義国家のようにいろんな形で規制してきて、まあ、国民もどっかそれをまあ望んでるみたいなとこで、でも世界はグローバルで言えば様変わりしてるわけですよね、
うん、
それがなんか気づいてないってことなんでしょうかね、日本
っ
てい
うのは。まあ、そうですね、うんうん、まあ、やっぱり成功体験っていうのは、うん、なかなかこう考え方を変える、軌道修正するのが難しくて、
うん、
で船が大きければ大きいほど舵を切って、うん、でも時間がかかる、
うん
うん、ただ日本っていうのは動き始めは遅いんだけども、
うん、
意外とね動き出すとまとまって動く国民なので、
うんうん、
意外と、うん、その気づけば、
はい、
その後は意外とね、
うん、
いけるんじゃないかなっていう、まあ、希望を込めた期待っていうかな、うん、まあ、そういうもう一方で持ってますけどね。
なんか自堕落にはならないですよね、
うん、
まあ、変な話、日本でね寝そべり族みたいのってのは、うん、なんか出にくいんだろうなっていう、
うん、
何かしなきゃいけないっていうね、うん、常にそう思っている国民性でありますよね。
そうですよ、やっぱりね日本人って真面目で、うん、基本は優秀だと思うので、ね、うん、まあその江戸時代の後期にね、うん、日本に来た外人がみんな驚きますね、うん、中国とか、うん、まあ、半島とは違うってね、うん、
まあ、本当にこう街の中も綺麗でね、みんなこう、うん、まあ、町民でもみんなちゃんと基礎的な教養があるとかね、うん、まあ、ちょっとねそういう話をしつつまた時間が来てしまったんですが、ちょっとね来週あたりはねその既得権益がね、
うん、
どれぐらい実はまだ邪魔してるのかみたいな、うん、ちょっといろんな具体的な話を伺いたいと思うので、
はい、
先生来週もよろしくどうぞ、
はい、
お願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、また来週、どうもありがとうございました。